皆さんこんにちは。8月第4週の築土香木ノートをお送りしていきたいと思います。先週はですね、台風10号が接近していたこともありまして、少し変則的な放送になっていたと思うんですけれども、皆様また皆様のお知り合いの方など被害なかったでしょうか。お盆の帰省ラッシュと重なったこともあって、かなり不便を感じた方もいらっしゃったかと思います。私自身は少し時期をずらして数日前に親の実家である福島の方に帰省をしたんですけれども、実家自体は南相馬というところなんですが、たまたま今年は新地町というところの親戚を訪ねまして、今回はその新地町のお話を少ししたいと思います。福島県の新地町というところ、ご存知の方かなり少ないと思うんですけれども、東北ということで東日本大震災で被災した地域になります。福島というと原子力発電所事故のことを一番に思い浮かべる方が多いとは思うのですが、この新地町は町の5分の1が浸水するなど、地震の後の津波そのものによって被害を大きく受けた町です。特にですね、この新地町というところには新地駅というJR 線の駅があるのですが、この駅舎、駅の建物をですね、これが被災しています。新地駅以外にもその津波で被災した駅というのはいくつかあるんですけれども、その中でより内陸側、津波の被害を避けるために少し山側ということですね、そちらの方向に向かって移転した駅というのは新地駅を含めて3つということになっていて、珍しい事例というふうに今回については言えると思います。2011年の3月11日東日本大震災の津波で駅が被災して、完全にプラットフォームを残して全てが流出してしまいました。その後の4月12日ちょうど1ヶ月後ぐらいですね、この時からもちろん駅の周りは使える状態ではありませんでしたので、代行バスというのがもうちょっと内陸側の役場の前から出るようになって、その後で町としてその駅をもともとの海沿いの位置ではなくてもうちょっと内陸に移したいというような希望を町自身が出したということになります。それが2011年の6月の3日なんですけれども、その後震災からだいたい1年が経った2012年3月5日に正式に鉄道会社や行政などさまざまなところが合意した上で実際に内陸に移転するということが発表されました。移転するのにはもちろん大変な苦労があって、完成したのは2016年の12月10日その時から電車、鉄道も運転を再開ということになっています。元の駅舎の位置からはだいたい300メートルぐらい移動をしています。こういった経緯で津波による駅の被災後、代行バスが運転されて、その後内陸に移動されることが決まったわけなんですけれども、この駅を内陸に移動させるということの意味について少し考えてみたいと思います。実はですね、この駅の新しい位置になっても東日本大震災時の浸水域、つまりその津波が到達した地点までですねの中に入ってしまっているんですね。これだけ聞くとわざわざ駅を移動させる意味なんてあるんだろうかというふうに感じられる方も多いし、多かったと思うんですね。私自身はこの移転にはいくつかの意味があるというふうに思っていて、一つは単純に海から遠くなったことによって津波の到達が遅れるであるとか、その波の勢いが少しは少なくなるだろうというようなことが単純に言えるかなというのと、それによって建物の被害が減ることはもちろんなんですが、人がいる確率といいますか、駅を利用する人が被災するその確率が下がっているというふうに捉えることができるというのがありますね。これだけの理由であればきっと浸水深より外であるとか完全に安全な場所にもう一度 鉄道を作るんであれば駅を作り直した方がいいというような意見がすごく多くなると思うんですけれども、もう一つ私が考えていることとして、その町で暮らす人々の活動の重心が少し山側に動くというのがすごく大きい意味を持っているというふうに思っておりまして、どういうことかというと、私たちは避難をしましょうとか避難行動をどういうふうに取ったらいいか考えましょうという時に、多分多くの場合無意識のうちにお家庭にいる時であるとか学校にいる時、職場にいる時といった自分が普段長時間過ごしている場所からの避難というようなことだけを考えていると思うんですね。これが一番の基本なんですけれども、基本ではあるものの、実際に被災する時にはどこにいるかというのはわからないわけです。初めて行った場所で被災するかもしれないし、もっとありそうなのは移動の途中に被災するということですよね。この移動の途中というのを考えた時に、駅であるとかバス停といった交通の結節点というんですかね、みんなが交通手段を利用するために集まる場所というのがどこにあるかというのがかなり重要になってくるのではないかなというふうに思っています。交通の便がいいところというのは、例えば住宅を建てるのにも人気ですし、単純に人が多く集まりやすくなりますので、職場なんかもその周りに集まりやすくなると思うんですね。交通網の位置を移動させることで生活全部の位置が 1,2 年の間には変わらないかもしれませんが、今後を考えた時に何十年もかけて少しずつその周りに活動の場所が作られていくのだとすると、その移動は少しであってもすごく意味のあることだというふうに私自身は考えています。もちろんこれは交通施設だけではなくて、例えば行政の施設であったり、そういった機能があってみんなが訪れる場所というのは全て該当になるわけなので、活動の重心の移動というのは大事な考え方だと思うんですけれども、こういった重心の移動を行うという意味で、完全に安全な場所ではないかもしれないんですけれども、そちら側に移動するということだけでかなりの意味があるのではないかなというふうに思っています。実際に新地町では新しくできた移転した後の新地駅の周りにはアパートや一戸建てが建ち始めていることもあって、私自身は2017年の夏に行ったので、新駅舎ができてからだいたい半年後に初めてその新しくなったところに行ったんですけれども、そういった町の機能の活動の中心の場所の移動というのの意味を強く感じています。ちなみに元々の駅舎があったあたりというか、線路があったあたり、そういったところがどういうふうになっているかといいますと、今跡地を使って復興道路が建設されることになっています。もともと鉄道でつながっていた宮城県の渡里というところに向けて道路が一本通るということになります。こういった廃線跡、一回津波で被災した線路のあたりですねの活用というのは他にも事例がありまして、 JR の気仙沼線と大船渡線というのがあるのですが、この一部区間については鉄道として復旧するのではなく BRT、 日本語で言うとバス高速輸送システムというんですけれども、鉄道ではなくバスの形で復旧復興をするというふうになっています。これはもうすでに気仙沼線が2012年の12月、大船渡線が2013年の3月から運行を開始しています。このバスが単なる代行のバスと何が違うかと言いますと、一部区間でもともと線路だったところ、線路敷を利用してバス専用道を作っているというところがすごく大きいんですね。皆さんが普段使っている時の鉄道とバスを比べた時のバスの嫌なところって、例えば時間通りに来ないことが多いとか、渋滞や信号待ちなんかがあるのが煩わしいっていうようなことがあると思うんですけれども、 専用道の区間はその道バスしか走っていませんので、渋滞も信号待ちもないということになります。このバスで復興するということにはいくつかいい特徴というのがあるんですけれども、 JR 東日本さんが発表している理由としては2つあって、1、災害が発生した時に線路上だけではなくて可能なところまで車で逃げることができるかもしれない。2、復興の段階に合わせてルートが変更できる。駅だと鉄道網を引かないといけないので、なかなか駅の位置変えるってことはできないんですけれども、バス停であれば他の道路を通ればいいので、その時々に合わせた検討がしやすいということですね。そして3つ目、鉄道時期を活用することによりバスでも時間通りに着いたり時間も長くならないということ、これは先ほど申し上げた通りですね。4つ目、鉄道に比べてバスの方が頻繁に運行できる。鉄道は乗る人が少なくなってくると本数をどんどん減らしていくことになりますので、どうしても駅舎なんかの管理費が大きいというのもあるので、その点バス停であればちょっと本数を増やせるということですね。あと実際にはこれがすごく切望されていたところだと思うんですが、バス専用道ができる前でも一般の道路をうまく活用できれば早期の復興が可能だということですね。こういった理由で大船渡線と気仙沼線は BRT バス高速輸送システムによる復興が選ばれています。一言で鉄道の駅が被災したというふうに言っても、その市町村、地区、地域の実情に合わせて何が今求められているのかということと、将来的にここに駅であったりバス停であったりを作るっていうことになるのかどうか、それが将来の町全体の人々の活動の位置にどういった影響を与えるのかということ、そういったさまざまな要因を考えながら交通の復興計画は立てられていくということになると思います。今回取り上げた私の親戚のいる新地の駅は1日に乗車する人が280人ぐらいしかいないという、規模は小さい駅ではあるんですけれども、人数は少ないけれども絶対に必要にしている人がいるというのも事実で、だからこそ交通のこと、復興の時にはよく考えていくべきだなというふうに思っています。今回の築土香木ノートでは鉄道の駅が被災した福島県新地町のお話から、公共交通の場所を移動させることによって町全体の活動の重心を移していくことの意味について考えて、単なる駅の移転ではなくバス高速輸送システム BRT による復興を選ぶこと、そういったケースの利点などについても気仙沼線、大船渡線の事例を出しながらご紹介いたしました。いつものご自身の公共交通の使い方と合わせて、もし気になったらご自分でも調べていただけるととても嬉しいです。また来週お会いいたしましょう。